おはようございます。高原吾一郎です。ある美術館に悪魔とチェスをしている男の絵があるそうです。ファースト博士という絵です。この勝負に負けると男は悪魔に魂を売り渡さなければなりません。恐るべきことに勝負は悪魔の勝ちでほぼ決まりかけてるんですね。油汗を流しながら苦悩の表情を浮かべる男が実に哀れです。ところがあるプロのチェスの指し手がこの絵を30分ほど見つめて言いました。見つけたぞ。逆転できる手が一つだけ残されている。これを打てば彼は勝てる。これは人生についても言えます。人生の一番最後には死という大問題が待ち構えています。そして多くの人は死はただ諦めるより他に仕方がないと思ってるんです。しかしたった一つだけ人間の死と死後の裁きを突破する道が残されてるんです。それはイエス・キリストによる救いです。聖書の中にキリストの弟子たちが語ったメッセージがこのように記録されているんですね。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。なぜイエス・キリスト以外に救いはないと断言できるんでしょう。キリストだけがあなたの罪を負って身代わりとなって死に、三日目に死を突き破って復活したからです。人間が死んだ後に受ける罪の裁きは、キリストがことごとく解決してくださいました。そして死後三日目に復活することで、死を単なる一時的現象にしてしまわれたのです。そんな復活なんてこと、21世紀の今聞いても、本当かなぁと、いぶかる方もいらっしゃることですよ。しかしそう思うのは私たちだけではありません。キリストの弟子たちだって普通には信じられないことです。しかし彼らは信じました。なぜでしょうか？自分の目と耳と体でキリストの復活を繰り返し繰り返し確かめることができたからです。今から何年か前、ニューヨークでとんでもない交通事故がありました。なんと、警察官が酒に酔っ払ってパトカーを運転し、人を引き殺したんです。被害者の奥さんは損害賠償をニューヨーク市に求めました。しかしニューヨーク市はスズメの涙ほどの慰謝料しか払わなかったのです。なぜなら、亡くなった方が71歳だったからです。もし事故に遭わなくても、そんなに何十年も生きて高収入を稼ぐなどということは考えられないというのがその理由です。彼女はある女性弁護士を雇って裁判で争いました。その弁護士はハリー・リプシグという人です。彼女の雄弁な弁護によって、なんとニューヨーク市は125万ドル、約1億2000万円を払うということになったんですね。ところでこのハリー・リプシグさんってどんな弁護士なんでしょう。なんと92歳現役のおばあちゃん弁護士なんですね。彼女の明快な論旨とパフォーマンスは法廷にいる人々に強力な印象を与えました。すなわち、ああ、年齢と能力は関係ないんだ。高齢者でも高収入を得ることはできるんだ。そして92歳でのこの活躍が可能であるならば、71歳で亡くなった方にも可能性はあったはずだという考えが法廷を支配したんです。常識では92歳は隠居の身です。しかし、常識を覆す事実の前にみんな認めざるを得なくなったんですね。論より証拠なんです。人間は死んだら生き返らない。これは常識です。しかし、その常識を覆すキリストの復活を弟子たちは直接見たからこそ復活を確信し力強く語ることができたんですね。キリストの復活が間違いない事実だと信じれる根拠の第二の理由を紹介しましょう。それは弟子たちの生き様の変化です。実はこのメッセージを語る前日まで彼らは牢屋に放り込まれていたんです。 一体誰によってでしょう。キリストを十字架にかけたユダヤの当局者たちによってです。この当局者たちはいざとなったら裁判をでっち上げて人を処刑に持っていく力があるということを重々承知の上で、キリストの弟子たちは臆せずイエスの復活を述べ伝えました。そうすることでひどい目に遭わされるということが分かっていたのに、彼らは決して黙ったりひるんだりすることがなかったんです。一体何が弟子たちをこんなにも勇敢にしているんでしょう。ちょっとやそっとの哲学や成功哲学では、生殺与奪の権を持つ人々に堂々と振る舞う勇気なんか出すことはできないと思います。この弟子たちの迫害をものともしない態度を生んだものとして考えられる唯一のことは、彼らが復活のキリストと出会ったということだけなんですね。第三に、このキリストの復活が間違いなく事実だと確信できる理由は、この弟子たちのメッセージがキリストの十字架からまだ2ヶ月しか経っていない時のものであるということです。私は昨年妻を亡くしました。亡くした時は悲しみというよりも、むしろ彼女の病の苦しみが終わったという点でほっとしたのです。しかし1ヶ月経った時、とてつもない悲しみがやってきました。もうこれ以上寂しいことはないと思うほどの寂しさです。ところが2ヶ月経った時、悲しみの2番底を経験したのです。時とともに悲しみが募るんですね。特に亡くなって2ヶ月、3ヶ月の節目は身を持て余すほどの悲しみです。それは弟子たちにとっても同じだと思うんですね。というのは、弟子にとってもキリストは人生のすべてとなっていた方だからです。最愛にして最高の崇拝対象であったキリストを、あの十字架処刑という無ごたらしい殺され方で亡くしたままであったとするなら、それから2ヶ月目の彼らは喪失感と悲しみで元気をなくしているのに違いないんです。ところがこの時の弟子たちの様子は確信に満ち満ちたものでした。聖書にはペテロたちが聖霊に満たされて語ったと書いてあるのです。つまり神の霊に満ち、喜びに満ち、勇気みなぎり、確信が溢れ、絶対の自信を持って当時の最高指導者たちに相対しているんです。もしキリストが死んだままであるなら、どうしてこんな変化を、こんな態度を彼らはすることができるでしょう。ありえないことです。彼らはキリストが死んだ後で復活したことを見たために確信を持って立ち上がったのです。そしてこの蘇られたキリストが天に昇っていかれたのを見たために勇気がなくなりませんでした。なぜなら、キリストが天から見守っているということを確信していたからです。彼らは天に昇ったキリストが自分たちの生きている時代に再び迎えに来るということも信じていました。それであるので、寂しがってる暇なんかなかったんです。まもなくキリストが来ると信じていたんですね。それは今日かもしれないと期待して生きていたのでした。キリストの側でなさることは全て終わっています。キリストはあなたの罪を許しました。死を滅ぼしました。天にあなたの住まいを用意しておられます。あとはあなたの側ですることが残っているだけです。この方を自分の救い主として信じ受け入れるということなんですね。ぜひこの方を救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。